橿原市議会の今、第235号、目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果、2ページ。令和6年度決算を認定。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。主な討論。決議意見書及び同意案件を除く。3、令和6年度決算審査、4ページ。4、委員会レポート、5ページ。決算特別委員会、建設常任委員会、文教常任委員会。5、一般質問、6ページ。吉村博美、公明党。子宮頸がん予防対策。お悔やみコーナーの設置。吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会。指定ゴミ袋のレジ袋代替活用。学校施設のエアコン利用。西川正勝、日本共産党。地域防災計画。橿原市の猛暑対策。中学校部活動地域移行。八尾元、無会派。今後のがん予防健康増進事業。竹森守、日本共産党。災害と自治体の備え。給与特別措置法の改定による具体的な本市の対応、対策。12月以降の健康保険証の利用。森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。市内公共トイレの環境改善。大和八木駅に集まる若者の居場所づくり。坂本雅樹、公明党。市内設置の AED。避難される方々の配慮。森前美和、公明党。介護認定。ライフステージに応じた女性の健康支援。杉井雄介、橿原市政研究会。コミュニティスクール。石井人明、橿原市政研究会。教育現場におけるハラスメント。指定管理者制度。井上正樹、無会派。子供へのスポーツの取り組み。神田真美、自由民主党橿原。副読本を活用した郷土教育。市における名産品の開発。6、裏表紙、議会のご案内。12ページ。目次終わり。1、表紙1ページ。表紙の説明。上部に大きく橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に第235号、令和7年2025年7月臨時会、7月8日開催、9月定例会、9月2日から26日開催とあります。タイトル文字下に、2ページ、本会議で審議した内容、結果。4ページ、令和6年度決算審査。5ページ、委員会レポート。6ページ、一般質問。12ページ、議会のご案内と主な内容があります。左下に、カメラのイラストと表紙紹介文があります。第19期橿原市議会議員です。本会議場にて撮影しました。橿原市議会として初めて令和8年1月に議会報告会を開催いたします。議会報告会の詳細は12ページをご確認ください。表紙紹介文終わり。写真の説明。 橿原市議会本会議場内を後方から俯瞰した議員らの集合写真です。向かって12時の方向の議長席を背に、スーツ姿の面々23名が答弁をする演壇を二重に囲んで立ち並んでいます。写真の説明終わり。表紙は以上です。
2、本会議で審議した内容、結果。2ページ。令和6年度決算を認定。歳入、約496億2690万円。前年度比、約22億4257万円増。歳出、約486億3407万円。前年度比、約25億990万円増。翌年度への繰越財源、約3億6069万円。一般会計の歳入・歳出額の推移を表した折れ線グラフがあります。横軸は令和3年度から6年度まで。縦軸は1億円単位の金額で、450億円から50億円ごとに目盛りがあります。歳入は青い線で、令和3年度 493.7、4年度 487.6、5年度 473.8、6年度 496.2、歳出は赤い線で、令和3年度 464.7、4年度 466.9、5年度 461.2、6年度 486.3 となっています。グラフの説明終わり。の結果、もっと詳しくと、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードがページ右端に掲載されています。委員提出議案、決議、意見書、及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員23名のうち反対の議員のみ会派、議員名を読みます。なお、薄井拓也議員、無会派は議長のため議決には加わっていません。それでは議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。決議、決第5号、再審法、刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書、総員起立で可決。決第6号、奈良県として県立医科大学附属病院の職員の処遇改善を求める意見書、総員起立で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。を提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。予算、議第44号。令和7年度橿原市一般会計補正予算第2号全会一致で可決。条例、議第45号橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正全会一致で可決。議第46号橿原市職員の育児休業等に関する条例及び橿原市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正全会一致で可決。議第47号橿原市防災会議条例の一部改正全会一致で可決。議第48号橿原市文化財保護条例の一部改正全会一致で可決。 記第49号橿原市最上条例の一部改正全会一致で可決。一般議第50号工事請負契約の締結全会一致で可決。予算議第51号令和7年度橿原市一般会計補正予算第3号全会一致で可決。議第52号令和7年度橿原市介護保険特別会計補正予算第1号全会一致で可決。一般議第53号財産の取得全会一致で可決。決算任第1号令和6年度橿原市一般会計歳入歳出決算認定賛成多数で認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第2号令和6年度橿原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定賛成多数で認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第3号令和6年度橿原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定賛成多数で認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第4号令和6年度橿原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定賛成多数で認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第5号令和6年度橿原市共有財産処分特別会計歳入歳出決算認定全会一致で認定。任第6号令和6年度橿原市上水道事業会計決算認定賛成多数で認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第7号令和6年度橿原市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定賛成多数で可決及び認定反対2名竹森守西川正勝日本共産党任第8号令和6年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計橿原市歳入歳出決算認定賛成多数で認定反対3名竹森守西川正勝日本共産党奥田博士向井派報告法第5号令和6年度橿原市健全化判断比率及び資金不足比率の報告報告法第6号令和6年度橿原市土地開発公社の経営状況の報告報告法第7号橿原市第4次総合計画の前期基本計画に係る令和6年度実施状況及び令和7年度実施計画並びに第2期橿原市町人仕事創生総合戦略に係る令和6年度実施状況の報告報告同意同意第6号公平委員会の委員選任につき同意を求める全会一致で同意同意第7号教育委員会の委員任命につき同意を求める全会一致で同意同意第8号人権擁護委員の委員候補者の推薦全会一致で同意同意 第9号農業委員会の委員任命につき同意を求める。全会一致で同意。主な討論。決議、意見書及び同意案件を除く。任第1号令和6年度橿原市一般会計歳入歳出決算認定。反対、日本共産党。令和19年度まで総額約50億円もの返済があるホテルと分庁舎の複合施設ミグランス。また税の徴収では窓口での納税相談時に第三者の同席を拒否等、もっと市民に寄り添った納税相談への対応や学校給食の完全無償化などを提案して反対する。賛成、自由民主党藤原。市税において堅調な伸びを示し高い徴収率を維持するなど自主財源の確保に努め、市債残高を着実に減らし財政調整基金等への積み立てにより財政健全化にも取り組んでおり賛成する。本会議で審議した内容結果は以上です。
令和6年度決算審査4ページ。もっと詳しくと、市の財政の二次元コードが、ページ中央右端にあります。橿原市の財政状況。項目は4つ。それぞれに過去の推移の表があります。いずれも単位はパーセントです。1、財政力指数。0.677%。3カ年平均値 0.692%。 1.0 に近いほど良い。財政力を示す指数 1.0 に近いほど財政力が強く、 1.0 を超えるほど財源に余裕があることを示します。過去の推移。令和2年度 0.731、3カ年平均値 0.725。 以下順に読みます。3年度 0.692、 0.714、 4年度 0.697、 0.707、 5年度 0.701、 0.697。 2、経常収支比率 92.1%。 適正水準は 70% から 80%。 財政運営に余裕があるかを判断するための指標。比率が低いほど財政運営に余裕があり、自由・政策的に使えるお金が多くあることになります。適正水準は70% から 80% と言われていますが、現在は 80% を超えるところが多くなっています。過去の推移。令和2年度 95.5。 以下順に読みます。3年度 89.9。 4年度 91.4。 5年度 92.1。3. 実質公債費比率 3.7%。 3カ年平均値 3.8%。 低いほど良い。借金の負担度合いを示す指標。比率が低いほど借金の負担が軽いことになります。 18% 以上で借金、地方債の発行をする際に県知事の許可が必要になります。過去の推移。令和2年度 2.3。 3カ年平均値 3.9。 以下順に読みます。3年度 3.8、 3.0。 4年度 3.9、 3.3、5年度 3.9、3.8。4、将来負担比率 23.8%、低いほど良い。将来の財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標。比率が低いほど将来負担の度合いが少ないことになります。文字通り、将来の負担の度合いを表すものであり、比率が高い場合は、将来、実質、公債費比率が増大すること等により、財政運営上の問題が生じる確率が高くなります。過去の推移、令和2年度 53.1、以下順に読みます。3年度 38.3、4年度 27.0、5年度 22.9、令和6年度決算審査は以上です。4、委員会レポート5ページ、会議録と録画映像の二次元コードがページ中央左端にあります。決算特別委員会、今中間、施設改修基本計画策定。内容、今中間は、設備機器の不具合劣化等が進んでおり、老朽化対策や展示物等の更新が必要となるため、当初のコンセプトを踏襲しながら、幅広い世代に受け入れられる施設への改変を目指す。問い、改修事業の進め方は、答え、建物等の改修は、毎年計画的に進めていく。また、展示のリニューアルについては、基本構想を作成し、今年度設計を行う予定。問い、石垣市との交流は？答え、石垣市の教育委員会と会い、交流再開に向け調整していくことになった。昆虫館全体の外観写真が掲載されています。いじめ、不登校対策等、生徒指導事業、内容、児童、生徒と同じ目線で関わる心理相談員や、教職員の健康管理体制等を充実させるための臨床心理士等の配置や、中学生向けのチャット相談アプリを導入するなど、いじめ不登校対策を行う。問い、中学生向けの相談アプリの対応時間は？答え、年末年始等を除く平日の9時から17時。問い、対応時間枠を拡大する考えはあるのか？答え、時間枠を拡大すると勤務時間外については委託となるため予算との兼ね合いがある。状況を見ながら検討していきたい。無人の教室の写真が掲載されています。建設常任委員会、JR うねび駅の駅舎及び周辺の活用。市の説明、最優秀提案者の事業者と提案をもとに事業化に向けた協議、交渉を行っており、12月までに合意を目指している。リニューアルは最短で令和10年頃を予定。問い、地域の方々との連携は？答え、今回最優秀提案者の事業者は地域との連携について特に評価が高く、現在協議交渉中ではあるが、地域の方と連携したイベントを開催するなど、にぎわいを創出できるような計画となるように調整している段階である。JR うねび駅の駅舎の外観写真が掲載されています。文教常任委員会、中学校部活動地域移行。 市の説明、令和8年度の4月から、希望する市内すべての中学生を対象に、休日地域クラブを開始する。活動時間は、休日、土日のどちらか1日の3時間程度とし、参加費は原則受益者負担とし、金額は検討中。問い、指導者確保の考え方は、答え、部活動、地域移行は先生の働き方改革が大きな柱の一つである。一般の指導者を多く募集して、登録してもらえるように取り組んでいきたい。問い、トラブルが起こった時の対応方法は？答え、教育委員会と連携して、きめ細やかに対応したい。学校校舎とグラウンドの写真が掲載されています。委員会レポートは以上です。
5. 一般質問6ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。吉村博美、公明党。子宮頸がん予防対策。問い、子宮頸がんは若い世代に多く発症し、HPV 感染が主因である。令和6年度から30歳から60歳を対象とする HPV 検査単独法が導入可能となり、全国で機運が高まっている。本市の検討状況や課題は？答え、県医師会との集合契約のため市単独導入は難しいが、県の実施要領に明記されれば検討。国、県医師会と協議し、課題解決を進める。問い、男子への接種助成や市内の接種率は？答え、男子への助成は費用が大きく、現時点では任意接種の段階。接種率は令和6年度キャッチアップ接種 15.25%、定期接種 12.28%。ページ下に用語解説があります。キャッチアップ接種とは、HPV ワクチンの積極的勧奨が一時的に差し控えられた期間中に接種を逃した方のための接種のこと。問い、周知啓発の強化について。答え、はがきや LINE にて周知啓発を行っていく。また、中学生向け講座も検討。学校教育でもがん予防の学習を進める。問い、今後について市長の考えは？市長、接種率向上と検診受診の促進に力を入れ、ワクチン接種推進、検診実施、啓発強化の3本柱で市民の命と健康を守る取り組みを着実に進める。市民が安心して接種や検診を受けられる体制づくりを整える。コーナーの設置。問い、大切なご家族を亡くされた遺族が少しでも安心して手続きできるよう、各種手続きを一箇所で行える専用窓口の設置を要望する。答え、お悔やみハンドブックを発行し、必要な手続きを整理して案内。葬儀業者を通じ配布するなど工夫しているが、複数窓口を回る負担や高齢の遺族への配慮など課題は残る。問い、導入の見解は？答え、スペース、人員、システムの制約から、現時点で専用窓口の設置は困難。県内でも奈良市をはじめ複数の市で導入が進んでおり、本市も ICT 活用や窓口のデジタル化を踏まえ、設置についても検討していく。石田和樹、すき家ねん橿原、日本維新の会。指定ゴミ袋のレジ袋代替活用。問い、特小サイズ10リットルの指定ゴミ袋を導入した理由は？答え、 単身世帯の増加やゴミ減量化の進展により、小さい袋を求める声が多く導入した。問い、この袋をレジ袋代わりに使えないのか。答え、令和3年度に販売店へアンケートを実施したが、販売の手間、レジ周辺のスペース確保が難しいとの理由で協力が得られず、実施を見送った。他市の先進地事例を継続して把握し、販売店の意向を改めて伺いながら、実効性のある取り組みを検討する。橿原市指定ゴミ袋の写真があります。学校施設のエアコン利用。問い、エアコン設置の進捗は？答え、中学校は今年度中にほぼ全校に設置予定。小学校は令和8年から9年度に設置する予定。問い、市民利用時にエアコンが使えないのはなぜ？答え、電気代などのコストや利用時間帯を1日の暑さのピークではない19時から21時に限定しており、現状では使用を認めていない。問い、市民の不公平感にどう対応しているのか。答え、市民の気持ちは理解している。費用負担のあり方を整理し、利用できる方法を検討する。問い、他施設との整合性について。市長、ここ数年の猛暑は災害レベルである。公平性の観点から早期に制度を見直し、市民が安心して利用できる環境を整えていく。
西川正勝、日本共産党。地域防災計画。問い、指定避難所と指定緊急避難場所の違いは何か。答え、指定避難所は避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの時間滞在、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設で、市内の小中学校体育館、地区公民館など44箇所ある。指定緊急避難場所は、災害が発生、または発生する恐れがある危険が切迫した状況で、住民等の生命の安全の確保を目的に、住民等が緊急に避難する施設、または場所を言い、指定避難所に橿原運動公園と新沢千塚古墳群公園を加えた46箇所ある。問い、指定避難所については、住んでいる地域によって、例えば五位町は、マスゲ礁とか決まっていたのでは？答え、指定避難所は特定の地域に住む人が特定の避難所に避難するように指定するものではなく、それぞれの状況に応じて避難しやすい指定避難所に避難してもらうためのもの。橿原市の猛暑対策。問い、橿原市の猛暑対策は？答え、7月19日から8月31日まで涼しい空間をみんなで利用するクールシェアの取り組みを4カ所の公共施設と3カ所の民間施設で行っている。また危険な暑さから避難するための施設としてミストシャワーや冷水器の設置、スプリンクラーの貸し出しができるなど市内の公共施設15カ所、民間施設23カ所、合わせて38カ所にクーリングシェルターの指定を行っている。問い、葛城市は小学校の教室に冷凍庫を置いてタオルやネッククーラーを冷やし下校できるようにした。橿原市で取り組んではどうか。市長、他市の取り組みを調査・研究し、子どもたちを猛暑から守るためにより良い施策を検討していきたい。中学校部活動地域移行。詳細は録画映像等をご確認ください。元無回派。今後のがん予防・ 健康増進事業。問い、本市を住めば健康になれる町にしたい。がんは死亡理由の第1位で、がん検診、受診率向上が必要。しかし、自治体、職域、人間ドックの受診歴は共有されず、未受診者を把握できない。アンケート等で把握し、受診勧奨できないか。答え、アンケート等も含め、現状でも可能な検診状況の把握を検討する。問い、本市のがん検診は個別検診のみだが、集団検診は迷わず受けられ、託児を併設できるなどの利点もある。選択肢の一つとして実施できないか。答え、今後、特定検診での集団実施を検討中であり、がん検診も検討する。ニーズがあれば、託児や若年者対象の検診の併用も考えられる。問い、本市は今後、健康ポイントを実施予定だが、検診受診もポイント対象になるか、また幅広い世代別のニーズに応える施策にしてほしい。答え、受診のポイント付与も視野、世代別の切り口でアプローチする。問い、胃がんの 99% はピロリ菌感染が原因。予防には特に若年での検査と除菌が有効で、学会も実施を推奨している。100を超える自治体が中学生を対象に実施しており、尿検査で検査可能。高槻市では検査から除菌までの費用が公費負担。希望制だが全体の6から7割が受験。本市でも中学生へのピロリ菌検査を導入すべきではないか。答え、保護者の同意取得や検体管理などは教員の負担増につながる。医療機関連携や公費負担の範囲など実施に向けた課題整理が必要。問い、がん検診が対象外の世代でも若年性胃がんのリスクがある。子どもたちの将来のため検査の実施を。市長、必要性を改めて認識した。教育現場や医療機関との調整、費用面など課題はあるが、導入の可能性を総合的に判断していきたい。池森守る、日本共産党。災害と自治体の備え。問い、災害時の関連死などを防ぐために、避難所について、入念な準備が必要だと考えるが、どのように進めていく計画なのか。答え、昨年12月、国が取り組み指針を見直し、避難所における一人当たりの居住スペースの広さをはじめ、入浴施設やトイレの整備に関する目安などが新たに数値で示された。本市としても、備蓄品や資機材等の調達に努めてまいりたい。資機材とは、資材と機材を合わせた言葉。問い、本市の職員の居住地について、災害時の参集の想定は？答え、市内居住者が413名、市外居住者は490名。年度当初に全職員に対し、勤務場所への参集手段や、参集に関する時間などを紹介し、職員の参集状況を把握し、職員への災害対応意識の向上も図っている。問い、安全安心に利用できるトイレの整備はどうか。女性や視覚障害者、体の不自由な方の視点も重視すべき。答え、昨年12月に改定された国のガイドラインにより、トイレの課題は強い問題意識を持って捉えられるべきと定められており、ガイドラインの達成に努めてまいりたい。給与特別措置法の改定による具体的な本市の対応、対策。問い、 給与特別措置法の改正に伴う具体的な対応について、答え、教員の業務量の適切な管理と健康福祉を確保するための措置として、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表、計画の実施状況の公表が義務付けられている。また、地域の理解を得るための周知・広報・計画内容や実施状況の総合教育会議への報告、個々の学校や教員の勤務時間のモニタリング、学校への支援といった取り組みを進めることになっている。12月以降の健康保険証の利用。詳細は録画映像等をご確認ください。森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会。市内公共トイレの環境改善。問い、公園内公共トイレの清潔さ、明るさ、立地条件を鑑みた安全対策の計画はあるか。答え、蛍光灯から LED 照明に更新。いたずら防止と犯罪抑止の観点で利用者のプライバシーを守りつつ、必要に応じ防犯カメラの設置を検討。呼び出しベルのないトイレは改修のタイミングで設置予定。破損等を見つけたときは、現場写真も同時に報告できる。公園施設不具合報告フォームで連絡。管理体制が向上している。問い、耳なし山公園内のトイレは？答え、間引いていた電球を再設置し、明るさを確保。防犯カメラの設置も検討。シルバー人材センターで管理を委託。適切に管理している。問い、八木駅前北駐車場内トイレは？答え、管理は駐車場等を管理業務として発注。しかし、築43年が経過。清掃だけでは解消不可。改修も多額の費用が見込まれ不可。大和八木駅に集まる若者の居場所づくり。問い、八木駅北出口周辺で青少年のたむろ行為が常在化。青少年育成のための第三の居場所づくりについての見解はどうか。答え、家に居づらい、居場所がない場合の窓口として、ヤングいじめ110番、悩み相談がある。抑止効果を期待し、警察による巡回等、今後も連携を取っていく。第三の居場所については、今のところ未検討。問い、地域住民、NPO 法人、学校との連携による青少年の見守り体制の構築はどうか。答え、審議の場として青少年問題協議会があり、健全育成に関する提言、情報の共有を行う。早期の情報共有と対応が必要な場合、重点的な対策を積極的に行う。また、予防にも力を注いでいく。
坂本雅樹、公明党。市内設置の AED。問い、本市関連施設に設置されている AED は屋内にあり、閉館している時間帯には使用できない状況である。必要とされる緊急時に使用できないという状況を避けるため、夜間や休日など、本市の施設の今後の方針について伺いたい。答え、今後については、市民の皆様に AED 設置場所や活用方法を知っていただくことも重要と考えており、ホームページから AED ナビ AEDN@VI のリンクを設け、市の公共施設に限らず、市民が容易に AED の設置場所を検索しやすい仕組みを整えたい。問い、昨年、森前議員から女性のプライバシー保護の観点、止血帯への使用といった AED の付属品として三角巾導入の提案があったが、現在の進捗状況は？答え、タオルなどの代用品を含め、現在すべて導入した。問い、市の施設の閉館時間であっても、玄関先など、誰でもいつでもアクセス可能な場所への屋外型 AED ボックスの設置、設置施設において、詳細な設置場所の案内板の添付、自治会への AED 購入補助金の創設を提案したい。市長、AED ボックス案内板については検討したい。補助金については現時点では想定していない。避難される方々の配慮。問い、災害弱者と呼ばれる方への配慮は？答え、避難所の管理運営面での問題点も多く課題とされている。問い、他市ではコミュニケーション支援ボードで障害をお持ちの方や外国の方に対応。本市でも導入してはどうか。答え、現在は配置していないが、コミュニケーション支援ボードを含めて被災者との意思疎通を図り、避難者の良好な生活環境が確保されるよう努めてまいりたい。森前美和、公明党。介護認定。問い、市民から厳しいという声がある。本市の認定率は、またどのような手順で行われているのか。答え、17.1% で全国県平均より低く、生駒市に次いで県内で低い。訪問調査、主治医意見書、一時二次判定を経て決定している。問い、認定に納得できない場合の不服申し立ての周知は？答え、通知書や相談時に方法を案内し、資料開示や説明を行っている。問い、認定調査員の人数は適正か？答え、9名で調査し、適正に実施。資質向上のため、スキルアップを図っている。問い、介護認定は原則30日以内に通知。早く行うための工夫や改善は？答え、平均 37.5 日で全国並み。緊急時は柔軟に対応。ICT 化など迅速化を進めていく。問い、介護予防、日常生活支援総合事業の対象者数と取り組みは？答え、令和6年度の対象者は145人。訪問、通所型サービス等があり、利用者は令和2年度に比べ約 27% 増。相談窓口の拡充や電話相談の24時間対応で、身近で安心な支援体制を整えている。問い、介護認定に関する周知や相談体制は？市長、一層啓発に努めるとともに、相談体制の充実に向けた体制づくりに取り組んでまいりたい。ライフステージに応じた女性の健康支援。問い、厚生労働省研究班監修、ヘルスケアラボは女性の健康情報をわかりやすく紹介している。本市の周知啓発は、用語解説。ヘルスケアラボとは、女性のライフステージに応じた健康情報を発信する情報サイトのこと。答え、女性の健康習慣に合わせ、電子媒体やチラシで周知し、ヘルスケアラボを市ホームページにリンク設置し、一層女性の健康増進を図る。問い、自分で把握できる簡易更年期指数 SMI チェック表の周知は？答え、教室開催時での使用やホームページ等に掲載し周知していく。杉井雄介、橿原市政研究会。コミュニティスクール。問い、 コミュニティスクールはどのような制度なのか。答え、学校、保護者、地域が共同して子どもを育てる仕組みづくりを目指す制度。具体的には、学校運営協議会という会議を開催し、地域の力が活用されるような地域とともにある学校づくりを目指す事業である。問い、コミュニティスクールでどのような効果を期待しているか。答え、地域への波及効果について、大きな視点として、この制度を導入することで、地域の教育力を向上させる。それが地域に属している家庭の教育力を高める。そうなれば、学校の教育力も向上する。そのような視点を持ち、事業を進めたい。問い、学校運営協議会の委員はどのように選定しているか。答え、人選については、今ある組織の再構築の観点から、これまであった学校評議委員会のメンバーを基本に選定している。問い、学校運営協議会が学校運営に関する事項などに意見を述べる権限があるが、実効的に運用できる体制は整っているか。答え、学校運営協議会規定の中で、学校運営協議会意見申し出書があり、教育委員会に対して意見を述べることができるとなっている。問い、今後どのような課題を想定しているか。答え、すでに課題となっているのは、地域のボランティアの不足、また、会議の形骸化、学校現場の負担が増えることなどが想定されるが、今後も情報発信に努め対応していく。問い、学校と地域が真に連携して子どもたちを育む仕組みとするための教育庁の思いは、教育庁、地域との連携を強め、家庭、学校、地域の三者で子どもたちの成長を支え、見守るとともに支援に努める。石井一明、橿原市政研究会。教育現場におけるハラスメント。問い、教育現場におけるハラスメント解決に向けて、現状把握のためのアンケートを実施するべきでは。答え、実施して対策の充実に努める。指定管理者制度。問い、指定管理者制度の目的は。答え、住民サービスの質向上と公共施設の経営効率化を図り、市民により良いサービスを提供すること。問い、制度導入後の成果検証について。答え、担当課と指定管理者でコミュニケーションを取りながら、必要に応じて改善指示を行っている。また、アンケートにより市民の意見を反映している。問い、改善指示について詳しく。答え、担当課と改善方法を協議する。また、必要に応じて聴取を行い、調査、指示を実施し、改善されない場合は行政処分を行うことができる。問い、ナビプラザについて事業計画書と報告書の内容に乖離がある。答え、事業者側へのヒアリングにより乖離の原因を把握している。問い、ナビプラザにおいて KPI の設定は行っているか。用語解説。KPI とは最終目標を達成するための進捗状況を測定する中間目標の数値指標のこと。答え、成果指標ではなく、事業者提案による目標値の設定を行っている。問い、改善すべき点は多いが、どのような改善指導を行っているか。答え、今年度にも業者を呼び出して、計画と報告の差異について示し、是正指導を行った。問い、業者に、ペナルティやインセンティブを付与することはできるか。答え、制度上可能だが行っていない。問い、 担当課が公募する上で、制度が形骸化することなく、実質的に市民サービスの向上につながるようにガイドラインを作成しては。答え、仕組みづくりを幅広く整理していく。
井上雅樹、向井派。のスポーツの取り組み。問い、現在の市内小学生のスポーツ活動状況は？答え、スポーツ少年団の登録状況は9種目29団体、約440人。市内3団体の総合型地域スポーツクラブは6種目、約250人が登録。問い、中学校の部活動の現状は？答え、本市中学校全体における部活動の現状は、運動部が13種目、文化部が11種目で、入部者数は約2100名、入部率は 77.2%。問い、部活動の地域移行により選択肢が増えると考えられるが、地域移行へのこれまでの経緯は？答え、令和4年に国から学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方に関する総合的なガイドラインが発出され、令和5年度から3年間を改革推進期間と示された。県も休日の部活動の地域クラブ活動への移行完了を目指すと発表し、令和8年度から休日における教員の指導による部活動を廃止すると表明。これらの方針にのっとり、本年9月よりスポーツ5種目、文化系2種目の実証実験を開始。得られた知見を活かし、翌年4月から休日における部活動の地域移行を目指したい。問い、令和8年度以降の部活動地域展開の本格実施に向けての状況は？答え、小学校の教職員や地域住民にも対象を広げ、指導者を確保したい。休日活動をしているすべての種目について、来年度には活動の場がなくならないよう、最低一つの地域クラブを用意する方針のもと、調整を進める。問い、今後、平日も含めて広がると考えられるが、市のビジョンは？答え、市で示している中長期ビジョンはないが、国が示すガイドライン等を参考に対応していきたい。問い、子どもたちのスポーツ活動について、市長の思いは？市長、大きな転換点である地域展開が、クラブ活動への参加が促進されるような取り組みにしていきたい。子どもたちが文化、芸術、スポーツに関わっていけるきっかけにしたい。神田真美、自由民主党、柏原。副読本を活用した郷土教育。問い、柏原市の学校教育での副読本使用に際し、活用法と郷土教育の時間数は？答え、柏原市の副読本として、私たちの柏原市を発行。市内すべての小学校第3学年に配布し、社会科の授業で年間70時間使用。問い、3年次以外での取り組みは？答え、4年で奈良県、5年で日本、6年で歴史や公民について学習しながら、校区や柏原市と関連付けた取り組みを各校独自で行っている。問い、三重県名張市に名張学という学習資料集があり、小中9年間通した郷土教育を行っている。5つのジャンルに分け、系統立てた学習を行い、成果を上げている。今後の改定にあたり、9年間を通した郷土教育の学習本作成を提案する。答え、系統立てた郷土学習は有意義であることから、チームを作り、小学1年から中学3年までの 積み重ね郷土学習のカリキュラム作成の検討を始め、その先につなげたい。市における名産品の開発。問い。市として世界遺産登録を視野に入れた名産品開発の必要性についての考えは？答え。これまで特産品の発掘や振興を行ってきたが、それらに加え、世界遺産をイメージするものや、飲食店での特別メニューなども用意する必要がある。問い。橿原ブランド認定として、万葉橿原コレクションがあるが、それらが一堂に陳列され購入できる販売場所はあるのか？答え。ナビプラザ1階や宿泊施設のコーナーにあるが、一堂に揃う販売場所が必要であると考える。問い。名産品開発への事業者支援は？答え。既存の名産品の拡充や商品開発費の補助、商品力向上への支援を民間事業者と連携して実施し、橿原市の PR にもつなげていきたい。一般質問は以上です。
6. 裏表紙、議会のご案内、12ページ。議会報告会。橿原市議会として初めて議会報告会を開催します。初開催の今回は、令和7年9月定例会で行った決算審査の報告、報告に対する質疑応答を実施する予定です。多くの方のご参加をお待ちしております。日時、令和8年1月29日木曜、19時から1時間程度。事前の申し込みは必要ありません。会場、橿原万葉ホール4階研修室に、橿原市大佐町11番5号。写真があります。会場、最大80名程度。内容、令和6年度の決算審査の報告。決算審査とは、毎年9月定例会で前年度に橿原市が使ったお金が無駄なく使われたかをチェックしています。今回は令和6年度の事業とお金を審査した結果を報告します。お問い合わせ先、橿原市議会事務局、郵便番号634-0075、橿原市大佐町11番5号、電話0744-47-3521、ファックス0744-249702、メール議会 gikai@kashihara.narra.jp 議会のご案内は以上です。議会の情報をもっと詳しく、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。原本奥付け。橿原市議会の今、第235号。発行日、令和7年12月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号634-0075、橿原市大佐町11番5号。電話0744-47-3521。ファックス0744-249702。メール、議会 gikai@kashihara.narra.jp 原本奥付け終わり。